じめはパネルディスカッションの模様をお送りいたします。
パネルディスカッションのコーディネーターをさせていただきます、慶応大学の中野です。どうぞよろしくお願いします。私の上司であった高木塚康弘先生がハートビル法に関わっておられて、そこから研究を続けてまいっております。2003年にバリアフリー法が改正される頃から本格的に関わらせていただいておりまして、今回の道路の移動等円滑化に関するガイドラインを改正するための委員会にも委員として関わらさせていただいております。で、特に今回の踏切事故を受けたガイドラインの改正というのは、私が知る限り国交省の中でこんなに早く対応していただいたのは初めてかなというふうに思います。それだけ大きな問題だというふうに考えていただいているんだと思います。この問題というのは命に関わる問題であります。したがって丁寧かつ可及的速やかな問題解決というのが必要であろうというふうに思っています。これからの時間、皆さんとしっかりと議論をさせていただきながら解決の方向性を探っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速ですね、踏切の問題から議論したいと思うんですが、この問題考えるにはまず当事者の声が必要でございます。当事者の立場から普段踏切をどのように利用しているか、それからどのようなことで不安や危険を感じていて困っているか、解決するためにどうすればよいというふうに考えておられるかということについてご発言をいただきたいと思います。
伊沢でございます。私は3歳の時に網膜芽細胞腫という目の病気で失明しまして、視力は両眼ともゼロです。現在は奈良県視覚障害者福祉協会で電子の指導をさせていただいたり、相談支援をさせていただいております。歩行外出に関しては、慣れているところは単独で白杖を使って歩行をしております。踏切に関してなんですが、踏切は生活圏内では利用しておりません。ただ、昨年の大和郡山市での事故の後、エスコートゾーンが設置される前の事故が起こった踏切と、自宅の近くで踏切の手前に警告ブロックを設置していただいたところがございまして、そちらの2箇所の踏切を見に行かせていただきました。事故が起こった踏切で感じたことは、歩道と車道が分かれておらず、交通量がとても多くて、どんどん車が通り、大きなトラックもスレスレを通っていくという状態でした。電車の本数も多くて、遮断機が上がっている時間が短くて、車がスピードを上げて通っていくという状況でした。ですので、車の往来が落ち着いてから渡り始めようとするのですが、歩く時には踏切の端を白杖で確認しながら方向を見失わないようにして歩いているんですけれども、踏切に入り始めたところにまた警報音が鳴って、とても慌てるというような状態でした。自宅近くの2カ所目の踏切では、踏切に入る前に歩道上の誘導ブロックが整備されていて、踏切手前の警告ブロックがあり、そして踏切を渡り切ってからの警告ブロックがあり、そしてまた整備された誘導ブロックがあるという状態でした。私はそこを渡り終えて、とても違和感を感じました。危険が多くて不安を感じる踏切の中に何もないということです。踏切に入るまでは整っていて、整っているからこそ手がかりがなくなって手放されたような、そんな気持ちになりました。踏切を迷いなく一刻も早く渡って踏切の外に出るために、歩道と車道がまず分かれていること、それから足の裏で感じて渡れる誘導路があると安心して渡っていくことができるのではないかと感じました。
小山です。私は大阪生まれの奈良県郡山に住んでいます。16歳まで普通に見えてましたが、全身性リテマトーレスという病気で神経萎縮を起こしてしまい、視力を落としていてます。事故のあった現場のところは家族のものと車で使用はしていました。特に朝の7時台とかは猛ラッシュで、私もそこを通ったことはあって、よく砂利の線路の方に降りないといけない状況に陥ったこともあります。確かにその事故のあったところは車が一番速度を上げて通るように私は思います。 今の世の中、目の悪いものだけじゃなく、お年寄りの方もいらっしゃるので、そういった目を考えて、もう一度踏切を幅を広げるか、もしくは上に上げていただくか、下に電車を通していただくか、というふうにしていただければ、車の運転しているものも混雑をしなくてスムーズに通れるし、普通の歩道をしているものも安全に渡れるんではないかと思います。私は白杖を持っていますが、線路に入るとき、いつも白杖は過ぎません。なぜかというと、線路にはまったからです。はまって抜けなくなったときもありました。で、焦ってしまうんで、なるべく上に引き上げて歩くようにしています。そういった面から、もう少し線路内の入ってからもう進行方向に向いた誘導ブロックをつけていただく、そして渡る幅というのを人数が多くそこは通るんだというところは広げていただいて、余裕を持って渡れる幅ができればいいのかなとは思いました。
はい、辰巳孝之と申します。よろしくお願いいたします。白杖を使用しておらず、盲導犬に誘導してもらって移動しております。36歳までは普通の視力、目が良くて 2.0 ぐらい両眼ともあったんですけども、今現在は右目が全盲、左目が 0.02 という強度の弱視の状態にあります。盲導犬を利用しておりますけども、普段の道を通るときもですね、できるだけ安全な道を選ぶようにしております。今僕の生活圏内、線路を渡るところがございませんので、線路を通るということが少ない状況になります。普段利用しておりませんので、盲導犬インストラクターの方にお尋ねしました。どうやって踏切を渡るんですかというふうに。カーブというね、コマンドがあるんですけども、カーブというのはその縁石のところに止まってくれるんですね。ですけども、踏切の場合は縁石がありませんので、犬が踏切ということを理解しているわけではなくて、周りにいらっしゃる方に、あ、この方は踏切で止まるんやなっていうのを示すために、踏切カーブというふうなコマンドがあるらしいんです。実際に線路内に誘導ブロックが設置された箇所がありまして、そこに行ってきました。車道側に内包線がついているものが設置されているところなんですけども、そこを通った時に初めて盲導犬の方に踏切カーブというコマンドを入れたんですけども、止まってくれませんでした。盲導犬は普段ね、頼っていますので、なかなかね、そういう風な天井ブロックであるか、その誘導ブロック、天地ブロックの方を認識しづらい状況になりました。何回もやっぱ練習しないとやっぱ不安がありますし、あと盲導犬と一緒に歩きますので、道幅がやはり広くいるんですね。僕と盲導犬が通れる幅広い道路幅が必要な状態だと思います。事故のあった郡山の踏切を実際に渡ってみたんですけども、そこはね、車道と歩道のあまり区別がねつきづらい状況のところで、本当にもう真横を車が走っているような状況ですね。僕の場合は右手に盲導犬、普通は左手に盲導犬白杖を利用するんですけども、僕は左手足にもちょっと麻痺と感覚障害がありまして、そのせいもあって、そう誘導ブロックを感じにくかったりもするんですけども、やっぱり幅広い道幅があって、しっかりと誘導ブロックが設置されていて、盲導犬にしっかりと誘導してもらえるようなことが必要になるかと思います。そういう踏切であれば安全に渡ることができるのかなというふうに思いました。目の見える方であれば、ちょっと危険な線路でも渡ることはできると思うんですけども、視覚に障害があるものに関しては、で、時間を短縮しようと思って渡ろうとしても、時間を短縮できない。幅があれば、車椅子の方も通りやすいでしょうし、ベビーカーとか重たい荷物を持って移動される方も通りやすくなると思いますので、他のいろんな方にとっても優しい踏切になるのかなというふうに思いますので、しっかりと踏切の状況を整えてもらいたいなと思うところです。
はい、ありがとうございました。それではですね、これからパネラーの皆さんで議論をしていただきたいと思うんですけれども、まずは基調講演をしていただいたお二人からですね、ご質問やコメントがあればいただきたいと思いますが、古橋さんからよろしいでしょうか。
はい、普段の日常生活の中で踏切の利用はあまり多くないよっていうところで、それはですね、まあ、環境的にないっていうところもあるのかもしれないですし、あえてそこを使わないような生活を意識されているというところもあるのかなというふうに思いました。訓練のですね、基本踏切はですね、避けられるのであれば利用をしない方向を考えるというのがベースにあります。その上でやはり生活上どうしても必要な場合にはそこでですね、慎重に横断を検討するというところがあります。踏切はですね、やはり知ってるか知らないか、情報を持ってるか持ってないか、ここがですね、とても大きなところだなというふうに思っておりますので、何かその利用している踏切またはそういった環境においてですね、事前に例えば歩行訓練士ですとか、またはご家族ヘルパーさん等も含めてですね、何か情報をですね、得るような手段をお持ちなのか、何か意識をされているのかというところをお伺いしたいなと思いました。
辰巳さん、
はい、僕の場合は家族とかヘルパーさんとかそこら辺でなくて、プロの盲導犬インストラクターさんの方に一緒に現地訓練をしてもらうのが一番いいかなと思いました。以上です。
小山さんはいかがですか。
私は歩行訓練士さんを使わず行き当たりばったりでフラッと行ってしまうタイプなので、踏切とかはある程度行くときには家族にはここに行くんだということで、ああいうところはちょっとこういう道だったなという情報は得たことはあります。
伊沢さんとですか。
家族やヘルパーさんに教えていただく時もあるんですけれども、なかなか家族も予定が合わなかったりヘルパーさんも予定が合わなかったりというところで、こういう時にすぐに歩行訓練士の方にお願いしたいなって思うんですけれども、なかなかそれもどこにお願いしたらいいのかっていうのがわからなかったり、すぐ来ていただけるのかというところもあって、今のところはヘルパーさんと家族と歩行訓練の授業を受けられる時に受けているという状態です。
はい、ありがとうございます。すごい実態がよくわかりました。
どこに踏切があるかってやっぱり知っていないと、踏切であるか横断歩道なのかもっと別なところなのかっていうのが分かりませんので、これすごく重要だと思うんですが、大西さん、国交省の方でこれまでのお話の中ではですね、まあ、踏切の場所がスタートが分かるようにということで点字ブロックを敷設するというところはガイドラインに入れていただいたわけですが、まあ、点字ブロックが敷設されているところって危険なところには全部敷設されているので、踏切かどうかまでは分かりませんよね。これについてはどういうふうにお考えですか。
はい、今までの議論でいうと、踏切がここにあるよって分かっていただくというのは、そもそも、まあ、今先生がおっしゃった通り天井ブロックで表そうとしていたので、そもそもその先は踏切なのか横断歩道なのかただの障害物なのか、そこまでは確かにそれだけでは表せていないなというふうには認識しています。で、一方で、まあ、これは内部の議論であったんですけれども、 Google の地図アプリとかと連動させて、今自分がどこにいるのか、今の自分の進行方向の先に何があるのかっていうのを把握するとか、そういうなんか IT 技術を使った解決策っていうのはないのかっていうのは、まあ、常々議論にはなるんですけれども、一方でスマホを活用するっていうことに対してあまり積極的になれないというご意見もあってですね、そのあたりを今のガイドラインの中ではきっちり扱いきれなかったなっていうところはあります。踏切の安全対策を考えるとき、やっぱり一番はそもそも踏切がどこにあるのかっていうのを事前に把握しておくっていうことになると思うので、 IT 技術の使い方っていうのは難しいところあると思うんですけれども、何か解決策があるとしたらそういう方向なんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。先ほどの話の中で車歩道の区別がない踏切というのはとても怖いという話がありました。それからたくさん人が通る場合にはみんな必死ですから、視覚障害のある人がいたとしても我先にと言ってしまってですね、誘導路が作られたとしてもそこを通れない可能性があるというような課題に関して、大西さんどういうふうに思われましたでしょうか。
皆さんご指摘いただいていた通り、歩車道の分離がない道路というのはですね、非常に歩きにくいですし、またバリアフリーというかユニバーサルデザインという観点とは別にですね、まあ、そもそも交通安全上も決して好ましい状態ではないというふうに認識しています。で、本来ですね、国で定めている道路の移動円滑化基準では、道路には歩道を設けるものとするっていう一言が入っているので、歩道がない道路というのは、バリアフリー基準にそもそも適合してないんじゃないかっていう、そういうふうな認識でいます。で、差は去りとてですね、日本中の道路のうち、じゃあ歩道がある道路はどれぐらいかっていうと、手元に数字はないんですけれども、少なくともそんな 90% とか 80% とか、そんな高い割合では決してないんです。昨年事故があったところもそうですし、生活用の街路と呼ばれるようなところっていうのは、歩道がないようなケースの方が非常に多いと思います。で、その歩道がない道路っていうのが、まあそもそも基準の体系の中でそんな道路を想定してないからだっていうふうに今までは言っていたんですけれども、とはいえ日本中の道路に歩道がない道路なんて山ほどあるので、そこをどういうふうに考えていくのかっていうのは道路行政としてちゃんと考えるべきだっていうふうにご指摘をいただいているところです。
ありがとうございます。バリアフリー基準にそもそも歩道のない道路っていうのは合致してないんだっていうことは、地域でぜひ活動していただく際に、怖い踏切があるところではですね、ぜひそういう主張をしていただくと、まあすぐには変わらないかもしれませんが、少なくともそこでの安全対策考えなくちゃいけないということを考えていただけるんではないかなというふうに思いました。それから踏切で白杖を使うのが難しいという話がございました。いろんな素材でできていてガタガタになっていて、そこで白杖を取られてしまうので歩きにくいというような問題があるわけですが、あまり十分には議論されてこなかった問題かなと思うんですが、このあたりどうでしょう。
はい、おっしゃる通りで、あくまで私個人の認識ですけれども、今日この場でご指摘いただくまで、そういう問題というのは認識はできていませんでした。先ほど私の方から継続検討課題、踏切で2つご説明させていただきましたけれども、特にやっぱり丸1の方、踏切の中の天井をどうするのかっていうのは、白杖を踏切の中で使っているというのが前提での議論になっていますので、確かにその前提に立っていると、そこの議論だけでいいんでしょうけど、おそらくそれ以外の議論っていうのも、まあ必要になってくるんじゃないかなというのを今日認識したところです。
はい、ありがとうございます。それからですね、もし万が一閉じ込められてしまった時に、もしくは閉じ込められたかどうかよくわからないという時に、身を守るためにですね、何とかする方法ってないんでしょうかね。
鉄道事業者さんごとに違うところもあって、私から答えするのが責任を持って全て安全ですと言えるわけではないっていうのをご認識いただきたいんですけども、一部の踏切についてはですね、例えば遮断棒を押すというのが一つ対応になることがあるらしいというふうに聞いてます。それは踏切の中から外に向けて押すと遮断棒が持ち上がるらしいんです。そうすると押して上がったら出ないと危ないと、逆に外から中には押しても動かないようになってるらしいんで、動かない時にはそこで立ち止まっておけばいいという、そういう違いがある踏切もあるそうです。ただそれは日本中の踏切全部がそうかというと決してそうではないので、それはあくまで一つそういうものもあるっていうぐらいの情報としていただければと思います。
はい、ありがとうございます。ニュースでも一時期報道されておりましたが、踏切内に閉じ込められた時に遮断棒を押すと、特にこれ少し斜め上に向かって押すと遮断棒が動くんだそうです。でも外から中に入ることは押してもできないというふうになっているそうなので、全てではないようですが、身を守る策というのもちょっと今日お持ち帰りいただけると良いのかなというふうに思います。それではですね、横断歩道の問題についてもですね、これからちょっと議論をさせていただきたいと思います。いわゆるエスコートゾーンに引かれているのと同じ構造のものというのが現在踏切に引かれつつありますので、そうなると点字ブロックがあってエスコートゾーンがあると、これは横断歩道なのか踏切なのかっていうのがちょっと判断できないというような問題点が生じてくる可能性もあります。それから連続して我々は移動するわけですから、踏切だけの議論をしてもですね、うまくないわけです。で、そういう意味で横断歩道を含めた道路全体のバリアフリーユニバーサルデザインを考えていかないと安全安心というのは確保できないかなということで、横断歩道についても今回取り上げさせていただいてるんですが、この横断歩道について当事者の皆さんからですね、ご意見をまずいただきたいと思うんですが、辰巳さんからいきましょうか。
はい、僕は極度のねロービジョンですので、横断歩道のあのゼブラ柄が見えます。ですのでここは横断歩道だなっていうのが視覚で理解できます。で、あとはその音響信号がない横断歩道に関しましては、そのゼブラゾーンを確認することとともに車の横行の音ですね、これはあの信号機の色も盲導犬僕ともに認識できませんので、車の音などを頼りに渡っております。
小山さんいかがでしょう。
私は車と接触寸前で逃れたっていうことはあります。ちょうど4車線のところで真ん中に待機場所みたいになっているところがあって、青やと思って渡っていたんですけれども、実はそれが車が右折するための赤だったみたいなんですね。それを私は2年か3年ぐらいずっと続けてました。それ以外にも車が進行方向、自分の方向に進んだ時は歩けるというふうに何十年も前の学校行ってる時の歩行訓練の時に教えてもらってたんで、それを守っていたら実は歩行者の方が先に赤信号になって、車だけがまだ進行方向に進んでるという、それも知らずにずっと渡り続け、子供に赤やでって言われて怒られてました、それもやっぱり 3,4 年続いて家族に確認したら、そやでって今更かって言われました。
伊沢さんお願いします。
数年前のことなんですけれども、その頃毎日使っていた片側一車線の横断歩道で音響式信号機もあるところだったんですけれども、音響式信号機の音も止まってしまって、あと数歩で歩道に行けるんじゃないかなって思っていたんですけれども、車の音が聞こえてきて立ち止まった方がいいかなと思って立ち止まったら、私の右側を車が前から後ろに通り、左側を後ろから前に通るっていう状態があって、自分がセンターラインにいるということを初めてそこで知りました。どうしたらいいかってすごくパニックになって、自分がなんでこの場所にいるのかというのもわからなかったんですけれども、往来が少し途絶えた時に、おそらく信号待ちをしておられた方だと思うんですけれども、助けに来てくださいまして、あの行きたい方向の歩道に渡ることができました。音響式信号機があっても方向を見失うこと、まっすぐ渡ることができないっていうのも痛感したところです。
それではですね、今の話に対して古橋さんや、大西さんから何かコメント等ありましたらまずお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。
古橋です。横断歩道のやはり大きなポイントの一つは、どの地点でしっかりと止まるのか、まあ横断前にですね、止まるのかっていうところが大きいかなと思います。今の生活の中で、まあ様々な交差点横断歩道を渡りになってるかなと思うんですけど、何かその横断歩道を渡る手前での手がかり、その辺のですね、この実態もし分かれば教えてください。
小山さん、いかがでしょう。
手がかりは横断歩道の横手にある棒を目印にしているのと、危険ブロックのあるところを目指すということをしています。
伊沢さん何かありますか？
手がかりは歩道と車道の段差があったり、警告ブロックがあったり、まあ、斜めになっているっていうところから横断歩道かなというふうに感じて渡っています。
はい、ありがとうございます。古橋さんどうでしょう、今の回答を聞いて。
はい、この縁石、まあ、2センチの縁石っていうのは視覚障害の方にとっても本当に命を守る縁石かなと思っております。そこをですね、代替の手段を考えていくのであれば、命を守るということはもう大前提の担保としてどういうふうにするかしっかりと考えていかないといけない。もう一つ、我々横断っていうところを考えるときに、多少前後にですねずれていても横断はできると思うんですけど、右左のですね角度、ここをですねしっかり定めないと、横断歩道を渡り終わった後に2メートル3メートル横にずれてしまうということがですね、皆さんの経験上もあるかなと思います。このですね定位をですねどのようにしていくのかっていうところも、先ほどのですねもう今交差点っていうのはどんどん横断歩道中央に寄ってますので、縁石でですねもう方角は取ることはできないですよね。もう R になっておりますので、そういったところでどのようにですね方向を定めていくのかっていうところもですね大事な視点かなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。大西さん、先ほどのご説明の中に隅切りというふうに表現されましたが、昔はね直角になっていたのが今直角じゃないので、R になってる、丸くなってしまっていて、どっちに向かって歩けばいいのかって視覚障害者なかなか分かりにくくて、で一応今国交省のガイドラインの例によると、誘導ブロックと警告ブロックがあって、要は線上と天井があって、線上が2枚ほど引いてあって、その線上ブロック2枚を使って方向を取りなさいというのが例として挙がっているんですが、これ多分難しいんですよね。今の当事者の皆さんのお話では2本の、線上ブロックで方向を取られている方っていうのはどうもおられないという話だったので、このあたりについては今お聞きになられてどうでしょうか？
ありがとうございます。いや、実は私もぜひ、その方向をどうやって取っているのかなっていうのを伺いたかったところなので、道路行政としては2枚だけある線状ブロックで方向を示しているんだっていう、そういう認識でいたんですけれども、そもそもそういう使い方はしてないんだっていうのは、一つ今後の検討の材料として重要かなと思います。この件だけではなくてですね、私は道路行政として道路を作る側の立場にいるんですけれども、その道路の作り方と道路の使い方っていうのはきっちり連動していくべきだというふうに思っていますので、そういう意味でもどういうふうに誘導用ブロックを使われているのか、あと縁石2センチの段差っていうのはどういうふうに利用されているのかっていうのは、我々としても実態を認識しないといけないかなと改めて思いました。隅切り、R がない時代も、まあ確かにあったかと思うんですけども、まあそもそもなぜR ができたかっていうと、特に大型車がカーブするときは内輪差が大きく出るので、直角に切っていると、ともすれば歩道に乗り上げかねないっていう風な別のリスクが発生してしまうので、それを軽減するために R を設けているっていうところもあるので、R がなくなれば渡りやすくなるだろうって言われると、まあひょっとしてそれは正しいかもしれないんですけども、別の交通安全上のリスクっていうのを生んでしまうので、そのあたりはどこに答えを見出していくのかなっていうのは、まあ議論がいるところかなと思います。
はい、ありがとうございます。こういう議論っていうのが国交省を交えてやらせていただくっていうのは多分初めての取り組みかと思いますので、今後国の会議でもこういう場っていうのがさらに設置されると嬉しいなというふうに思いながら今聞かせていただきました。当事者参加っていうことがとても大切だと言われているんですが、実験だけに参加する、調査だけに参加する、ヒアリングだけに参加するではなくって、全ての意思決定プロセスに当事者が参加した方が解決方法というのは見つけやすいんではないかなというふうに今日の議論を聞いて私改めて思いました。ぜひ今後ですね、今日支連の代表が委員会には入っていますが、もっともっと広く当事者の声を聞けるようにしていただけるとありがたいなと思います。